6章を開いてください。今日は代表して川野道義兄弟に読んでいただきます。で、川野兄弟、最初に6章の3節と4節を読んでください。
それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスにつくパプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるパプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるパプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストの御父の栄光によって死の中から蘇られたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。
はい。今日は朝の礼拝の後、星野川にて洗礼式バプテスマが行われます。またこの教会にはですね、今後近いうちにバプテスマを受ける方が数名おられます。また皆さんの中にはすでにバプテスマを受けた方もおられますが、今日はバプテスマについてお話をします。これから受ける人、もうすでに受けた人を含め、今一度バプテスマの意味を理解し、私たちがイエス・キリスト様によっていかに大きな恵みを受けているか認識してください。ちなみにバプテスマという言葉はプロテスタントの教会だけに用いられ、カトリックでは洗礼式と言っています。で、カトリックの場合は、幼児洗礼を施すだけです。まずバプテスマという言葉ですが、これはギリシャ語のバプティゾーという言葉から来ており、これは浸水する、船の中に水が入り船がゴボゴボゴボと水の中に沈む、その様を表す言葉です。ですからバプテスマは原則水の中に沈むことですが、今日キリスト教会ではバプテスマの方法は3通りが用いられています。第一に洗礼、文字通り水の中に沈むことです。で、次に灌水礼、灌礼とも言います。容器を用いて頭から上にですね、注ぐものです。次が滴礼、手で頭に水滴を落とす方法です。この教会では本人の選択に委ねていますが、若く健康な人は牧崎ちゃんですね、洗礼を、高齢者や病弱の人は滴礼を施しています。今日は星野川で洗礼を行います。しかしバプテスマはその方法よりも意味の方がよほど大切です。ではバプテスマにはどのような意味があるのでしょうか。一言で言えばバプテスマ、洗礼式はお葬式と結婚式を同時に行うようなものです。イエス・キリスト様を個人的な救い主と信じ受け入れた兄弟姉妹たち、つまりキリストが私の罪の身代わりに十字架にかかり死んで葬られ、3日目によみがえってくださったことを受け入れた皆さんは、ね、キリストと一体になりました。ですからキリストが死なれた時、あなたも共に死にました。そこは今6章の読んだところ3節に書いてあります。それともあなた方は知らないのですか。キリストにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。皆さんの何が死んだのでしょうか。それは古い罪の性質、自己中心に生きてきたあなたが死にました。死んだらお葬式をします。4章の全般です。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。キリストと共に死んだあなたは白い布、衣を着せられ、水の中にバプティゾー、葬られます。もう本当は土の中にですね、埋めた方がいいのですが、そうすると本当に死んでしまいますので、ですね、水の中に葬ります。古い罪のあなたはキリストと共に葬られました。これがお葬式です。次に結婚式。結婚式も真っ白なウェディングドレスや白無垢の衣装を着ます。キリストは墓に葬られましたが、3日目に 墓から死からよみがえられました。同じように皆さんも水の中から上がるとき、新しい人に生まれ変わります。そこは4節の後半に書いてありました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。キリストの命にあって新しい歩みをするためです。この時あなたはキリストにつながっていますので、キリストと一体です。結婚式によって夫と妻が一体となるように、そこは創世記の2章の24節こう書いてあります。それゆえ男はその父母を離れ妻と結び合い、二人は一体となるのである。自ら上がった時、皆さんは復活のキリストと一体となります。つまりキリストがあなたの人生のパートナー、主人となってくださいます。これは皆さんが天国へ行くまで変わりません。ヘブル13章の5節でイエス様は、私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てないと、ね、イエス様の約束です、言っておられます。ですからバプテスマはあなたの古い人、罪の性質を持ったあなたが死んで葬られる、お葬式と、よみがえったキリストと、キリストをパートナーとする新しい人生をスタートさせる結婚式の両方を合わせ備えた聖霊天といいます。聖なる霊天。霊天というのはですね、霊法にのっとった儀式のことです。でこれをですね、イタリア語スペイン語でサクラメントと言います。聖霊天です。ではバプテスマによって私たちは神様から何を受けることができるのでしょうか。まあ、そのことを修法に記しています。右のページの、ね、真ん中あたりです。7つを記しています。今日は全部は開きませんが、ね、聖書の箇所も記しています。では一つ一つ見ていきますが、第一、バプテスマによってあなたのすべての罪は洗い流されます。使徒の働き22章の6節16節、私だけを読み出します。さあなぜためらっているのですか、立ちなさい、その皆を呼んでバプテスマを受け、自分の罪を洗い流しなさい。パウロの戒心のところ、キリスト者を迫害していたパウロに上からの光が望み、パウロは倒れ血に伏し、その後ダマスコでアナニアがパウロに言った言葉です。日本の代表的なキリスト教思想家に内村勘三という方がおられます。名前だけは知っておられるでしょう。彼は若い時に結婚し、一人の子供を設けたにもかかわらず離婚するという苦渋を味わいました。自分の内なる罪の問題に苦しみ悩んだ内村勘三はアメリカに渡り、ペンシルバニア州のエルウィン児童白地院という施設で看護師として働きます。その労苦を通して神の怒りから逃れようとしました。彼は自分の罪を一種の苦行を通して霊的な清めに預かろうと、許しに預かろうとしました。しかしその労働奉仕によっても彼は在籍感、心の責めを拭うことはできませんでした。心の責めはいつも彼につきまといました。ある時アマスト大学の総長のところへ行きました。総長は彼を温かく迎え、内村勘三にこう言いました。内村君、君はなぜ自分の内側ばかりを見て、十字架の上で君の罪をあがなってくださったイエス・キリストを見上げないのか。君のやっていることは、ちょうど子供が植木を鉢に植えて、その成長を確かめようといつも毎日根を引き抜いて見ているようなものだ。なぜ成長を神と日光に委ねないのか。このアドバイスによって内村勘三は十字架上のキリストを仰ぎ見、今まで長い間持っていた罪の苦悩、在籍感から、まさに春に雪が溶けるように解放されました。彼は26歳の時の日記にこう記しています。その夏の午後、 深く自分の罪を認めて、十字架のキリストを見上げて、その血による許しを発見した。あまりの厳粛さに聖なるバプテスマを受けずにこの場を過ごすことはできないと考えた。ちょうどその時ユダチがやってきた。天自ら清い式典に招いているのだと、私は雨の中に飛び込んで敬虔な態度で全身を天からの水に浸した。以来自分をキリストの弟子として告白するに至った。改心とは救いとは、自分の罪を認めイエス・キリストの十字架を見上げ神の愛にすがること。自分の力や努力では人は救われることはできない。ただイエス・キリストの十字架の血のみが罪と心の責めから私たちを解放するのであると、このように告白をしています。キリストの十字架の血によって罪許された兄弟姉妹たち、バプテスマはその信仰を公に証しするものです。ではバプテスマの意味の2番目です。それはあなたは新しく生まれ変わります。ヨハネの福音書3章5節でイエス様は、ね、ニコデモにこのように言われました。私だけを読み出します。イエスは答えられた。まことにまことにあなたに告げます。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。まあ、この水の解釈はいくつかありますが、その一つがバプテスマです、ね、バプテスマはあなたの古い人が死んで葬られ、自ら上がるとき新しい人になって生まれ変わります。ローマ人への手紙の6章を開いているのでしょうかですね、 11から13までですね、川の兄弟読んでください。11から
13。このようにあなた方も自分の罪に対して死んだものであり、神に対してはイエス、キリストイエスにあって生きたものだと思いなさい。ですからあなた方の死ぬべき体を罪の支配に委ねて、その情欲に従っていけ、はいけません。またあなた方の手足を不義の座として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとして、あなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさい、
はい、この部分をリビングバイブル訳別訳でお読みいたします。ですからあなた方の古い罪の性質を罪に対して死んだもの、反応しなくなったものとみなしなさい。そしてその代わりに私たちの主イエスキリストによって神様に対して生きるもの、敏感に応答するものとなりなさい。これからはもうあなた方の短命な体を罪の支配に委ねてはいけません。罪深い欲望に従ってはいけません。体のどんな部分をも罪を犯すための悪の道具にしてはいけません。むしろ自分自身、あなた方の全死体を完全に神様に捧げなさい。なぜならあなた方は死人の中から生かされたものであり、神様の思いのままに使っていただく道具として、神様の良い目的に役立とうと願っているからですと、まあ、別訳ではこうなっています。バプテスマを受けるとき、私たちは3つのものに死にます。第一、古い自分です。自分中心の生活に死にます。そして神の御心を行いたいと願う人になります。二つ目、この世に死にます。この世の価値観に死にます。肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢と聖書には書いています。そのような価値に生きるもので生きないものとなります。三番目、罪に対して死にます。あなたを誘惑していた罪に対して死にます。聖書で死ぬというのは関わりを持たなくなるですね、反応を示さなくなるという意味です。皆さんは自分が古い肉に、この世に罪に死んだものであることをですね、皆さんは知っていますか。アーメンですか、ね、はい。それではバプテスマの意味3番目に移ります。 マルコの16章の16節に、信じてバプテスマを受ける者は救われます、しかし信じない者は罪に定められますとあります。ですね、つまり救いの賜物、プレゼントを受けるということです。救いというのは何でしょうか。罪が許されて、これを義と言います。神様との関係、交わりが回復すること、これを救いと言います。かつて私たちは罪の中におり、私たちの主人はこの世の君、悪魔サタンでした。そのことはエペソ人への手紙2章1節2節がこう書いてあります。あなた方は自分の罪過と罪の中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の子らの中に働いている霊、悪霊ですね、サタンの霊に従って歩んでいました。しかしイエス・キリストの十字架によって、その贖いによって買い取られ、サタンの支配から神の支配へと移されました。神様、キリストがあなたの主人となられました。救いというのは主人が変わることです。サタン、この世の君、サタンからキリストに主人が変わること、これが救いです。ではバプテスマ第4の意味ですね。キリストに継がれて結合します。これは先ほど読みましたロマ書6章3節から6節ですが、最初に語りましたバプテスマはお葬式と結婚式を合わせ備えたものと同じ説明ですから、まあ、繰り返しですね、お父を説明は避けます。結婚している兄弟姉妹たちですね、夫と妻、夫婦は一体です。二つに分けることはできません。聖書は夫婦は一体であると語ります。聖書は夫の体は妻のもの、妻の体は夫のもの、互いにその義務を果たしなさいと語っています。第一コリント7章の3節から4節です。同じようにバプテスマを受けた兄弟姉妹たち、キリストとあなたは一体です。キリストがあなたの頭であり、あなたはキリストの体の死体ですね、体の一部です。ですからあなたはキリストのものですね。自分の体を自分勝手に使うことは許されません、ね、手足が勝手に動くということはないのです。常に頭なるですね、頭の指令に従って動きます。あなたの頭、頭はイエス・キリストです。あなたはキリストの頭なるキリストの命令によって動くのです。一つの証です。ウォッチマニーという人が書いたキリスト者の標準という本があります。この中にこういうくだりがあります。どうぞ聞いてください。ある時中国人の兄弟が汽車で旅行しました。まあ、今日も中国人の兄弟が2人来ていますね。同席の他の3人がキリスト者でないことに気づきました。この3人は時間つぶしにトランプをしたかったのですが、4人必要だったのでその兄弟を誘いました、ね、トランプをしないかと。ところが兄弟が、すみませんが私の手を今日持ってまいりませんでしたので、 お仲間に入れていただくわけにはいきません、私の手を今日持っていませんと言ったので、この3人はびっくりして、え、それはどんな意味ですかと尋ねました。彼は、この2本の手は私のものではありませんと言って、所有権がキリストに譲渡済みであることを説明しました。この兄弟は自分の体の死体を全く主のものであると心得ていたのです。これが真の意味の、ね、清潔、ホーリネスです。パウロは、今や自分の死体を義のしもべとして捧げて清くならなければならない、清潔に至らなければならないと言っています。ロマ書6章19節、このことを決定的な行為とすべきです。自分自身を神に捧げなさいということです。ですからあなたの手足や死体はあなたのものではありません。あなたはね、代価を払ってキリストに買い取られ、神のものとなったのです。自分勝手に手足を使ってはいけないわけです、ね、それがホーリネスと、こう言っています。どうぞ徹底してください。 頭であられるキリストに従う、これがキリストの弟子の立場です。ローマ人への手紙の先ほど今読みました6章12、13にはこう書いてありました。ですからあなた方の死ぬべき体を罪の支配に委ねてその情欲に従ってはいけません。またあなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとしてあなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさい、ね、神のものとして清められたものとしてですね、神に捧げなさい、ね、これが聖書の教えです。バプテスマによってあなたはキリストに継がれて一体となりました。ではバプテスマのですね5番目の意味です。それはあなたがですね神のものにされるということです。これはガラティア書3章26節の御言葉ですが、巨大姉妹、この宇宙天と地とその中にあるすべてのものをお作りになった全能の神様があなたのお父さんですですね。お父さんです。神様をお父さんと呼ぶ私たち人間にとってこれ以上の幸せはありません。皆さんは一日のうちで何回神様に向かってお父さんと叫んでいらっしゃるでしょうか。神様は何よりも皆さんがお父さんとの交わりをすることをですね心から願っておられます。どうぞお父さんと呼びかけてください。お父さんはとても喜んでくださるのですですね。天のお父様は皆さんの人生に最善をなしてくださり、生きていく一切の必要を満たしてくださいます。第一ペテロ5章7節にこのような御言葉があります。あなた方の思い煩いを心配事を、ね、一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからですと。親は子供の心配をします。同じように天の父なる神様、愛に満ちた神様は皆さんのことをとても気にして、ね、心配して、ね、くださるのです。あなたの代わりに心配してくださいます。全能の御手をもてあなたの必要を満たし問題の解決をしてくださいます。神様をお父さんと呼ぶ、あなたは神様の子供です。ではバプテスマの6番目の意味あなたは聖霊を受けます。使徒の働き2章を開いてください。では川の兄弟、38節39節、使徒2章の38、39読んでください。
そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。なぜならこの約束はあなた方とその子供たち並びに全ての遠くの人々すなわち私たちの神である主にお召しになる人々に与えられているからです。
はい、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物プレゼントですですね、聖霊を受けるでしょう。バプテスマを受けるとき、兄弟姉妹、皆さんは聖霊の特別な恵みを受けます。そのことをもう少しですね、詳しく説明をいたします。では、少しあと、第一コリント10章を開いてください。コリント人への手紙10章です。では、川野兄弟、1節から4節までを読んでください。
そこで兄弟たち、私はあなた方にぜひ次のことを知ってもらいたいのです。私たちの先祖は皆雲の下におり、皆海を通って行きました。そして皆雲と海とでモーゼのつくバプテスマを受け、皆同じ御霊の食べ物を食べ、皆同じ御霊の飲み物を飲みました。というのは彼らがついてきた御霊の岩から飲んだからです。その岩とはキリストです。
はい、ここはモーセに率いられたイスラエルの民のところですが、イスラエルの民はモーセに率いられ エジプトの奴隷状態から脱出し、アラノの旅をし、航海、海の中を通りました。この海の中を通る行為、これがバプテスマです。で、その時のことを旧約聖書の中から見てみましょう。出エジプト記14章を開いてください。では川の兄弟、13節14節を読んでください。
それでモーゼは民に言った。恐れてはいけない。すっかり立って、今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今日見るエジプト人をもはや永久に見ることはできない。主があなたのために戦われる。あなた方は黙っていなければならない。
はい、イスラエルの民がエジプトを脱出した後ですね、エジプトの聖兵がイスラエルの民を追いかけて、もうすぐ後ろに迫っています。イスラエルの民は恐れ叫びましたが、モーセは言います。恐れてはいけない。しっかり立って、今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今日見るエジプト人をもはや永久に見ることはない。主があなた方のために戦われる。あなた方が黙っていなければならない。主があなた方のために戦われる。これがイスラエルという意味です。はい、そして16節読んでください。
あなたはあなたの杖を、上げ、あなたの手を海の上に差し伸ばし、海を開けて、イスラエルの人が海の真ん中に乾いた地を進むようにせよ。
はい、モーセが持っていた杖を上げ、手を海の上に差し伸ばすと、海は真っ二つに分かれ、真ん中に乾いた地が現れ、イスラエルの民はその中を歩みました。すると、はい、19節読んでください。
はい、ついでイスラエルの陣営の前に進んでいた神の使いは移って、彼らの後を進んだ。それで雲の柱は彼らの前から移って、彼らの後ろに立ち。
はい、そこまで。はじめイスラエルの陣営の前を歩んでいた。で、ここにですね、神の使いと次に雲の柱です。それは前から移ってイスラエルの中を通り、彼らの後ろに立ったとこう書いてあります。雲の柱とは何でしょう。前にも語りました、聖霊です。聖霊がイスラエルの民の前におられましたけども、民の中を通り抜けられました。この時イスラエルの民は聖霊に触れられ、聖霊を受けました。航海の水の中はバプテスマを表します。バプテスマを受ける時、あなたはですね、同時に聖霊を受けます。これは本当に素晴らしいことです。この後イスラエルの民はアラノを旅しますが、いつも雲が彼らの先に歩んでくださり、雲、聖霊に導かれて旅をしました。バプテスマを受けるとき、皆さんは聖霊に満たされ、聖霊様と交わり、聖霊の賜物がはっきりし、御霊の実を結びます。つまり皆さんの弟子の生活で聖霊様との関わりがより深く強く明らかにされます。ですからバプテスマを受けると信仰が一段と強くなります。聖霊に満たされるからです。私はバプテスマを受ける最大の恵みはこのことにあると思っています。聖霊様とあなたが本当に近く親しくですね、関係を持つということです。コリント人への第一の手紙12章を開いてください。では川の兄弟、最初に4節だけ読んでください。
さて、御霊の賜物にはいろいろ種類がありますが、御霊の同じ御霊です。
はい、ここには御霊の賜物のことが記されています。はい、8から11読んでください。
ある人には御霊によって知恵の言葉が与えられ、 他の人には同じ御霊にかなう知識の言葉が与えられ、またある人には同じ御霊による信仰が与えられ、ある人には同一の御霊によって癒しの賜物が与えられ、ある人には奇跡を行う力、ある人には予言、ある人には霊を見分ける力、ある人には異言、ある人には異言を解き明かす力が与えられています。しかし同一の御霊がこれらすべてのことをなさるのであって、御心のままにおのおのそれぞれの賜物を分け与えてくださるのです。
ここに9つの御霊の賜物が記されています。知恵の言葉、知識の言葉、信仰、癒しの賜物、奇跡を行う力、予言、霊を見分ける力、異言を解き明かす力と9つ記されています。御霊の賜物というのはこの他にもあり、ローマ人への手紙やエペソ人への手紙にも記されており、ピーター・ワグナー先生はこの本、御霊あなたの賜物が教会成長を助けるという本の中で、御霊の賜物は27あるとそのように記しておられます。バプテスマを受け聖霊満たされた兄弟姉妹たちですね、皆さんには一つの御霊によってそれぞれプレゼント、賜物が与えられます。ですからですね、自分はどの賜物が与えられるかですね、それを認識することができますですね。よりはっきり分かるようになります。では最後ですね、バプテスマの7番目の意味はですね、バプテスマを受けると、ね、教会に属します、はい、で使徒の働き2章のです、ね、41から42を開いてください。川の行では読んでください。使徒の働き2章の41から42。
そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。そして彼らは使徒の教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた、
はい、彼ペテロの言葉を受け入れた者はバプテスマを受け、その日3000人ほどが弟子に加えられ、ここに初代教会が誕生いたします。この教会でもバプテスマを受けた時点でクライストチャーチ久留米の教会員となり、霊的にもあなたはキリストの体の主体となります。これは結婚式で説明した通りです。御霊の賜物は先ほど9つあると、またこの先生は27あると書かれていますが、教会の全体の益のために与えられます。あなたが予言の賜物を持っているなら、それはあなただけのものではなく、キリストの体である教会全体の益になるためにあなたは与えられるのです。ですね。他の賜物も全く同じです。ですから自分に与えられた賜物をですね、自分だけで誇ったり、自分だけのものにしないでください。教会全体のために用いてください。あなたはキリストの体である教会の主体です。天に召されました中村拓郎兄弟、彼は夢を見、また天使も見える賜物が与えられました。でもそのことを見た後、自分の妻奥さんですね、千代子さんに話しても、もうなんでそんなことが、まあ夜バカにされてですね、もう受け入れませんのでですね、もう彼はもう語らなくなりました。それ以上ですね、夢を見たなど天使を見たなどですね。でそれで私が拓郎兄弟に言いました。それはよくありません。あなただけに与えられたものではなく、教会にみんなに与えられたものですから、見た夢を私に話しなさいと。ということで彼は、先生こういう夢を見ましたとか、こういうことがありましたとか、たびたび電話してですね、私に見た夢やその幻を語ってくれました。で夢を見たり幻を見たとき、兄弟姉妹、大切なのはそれを吟味することです。予言が与えられたら吟味することです。それは聖書的か、聖書の言っていることにかなっているかどうか、必ず吟味してください。自分だけの思いや夢もあるからです。 そしてですね、神様から来たものだと私が確認できた時にはね、そのことを私が代弁して皆さんにお明かしもしましたね。その証いくつか話したことありますけれども、そのように御霊の賜物はあなたに与えられますけれども、それはあなただけのものではありませんね。キリストの体に与えられ、全員の益のために与えられます。そのことを認識して、どうぞ与えられた賜物をですね、全体のために生かし用いてください。賜物は能力ですからですね、使えば使うほどですね、何て言いますか、よりはっきりとというか、頻繁に起こるように、強く起こるようになります、ね、ですからそれを封じないでですね、どうぞ使ってください。以上、バプテスマの意味を語りましたが、バプテスマは第一にイエス・キリスト様を救い主と信じることそして2番目、これからの人生をキリストを主として歩むことを、ね、公に示す、明かしする信仰の行いです。どうぞ今一度この恵みを知って、イエス様の弟子として主の技に励む兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。目を閉じて今日語られたことを思い起こし、どうぞ反芻してください。皆さんの中にはこれからバプテスマを受ける方もおられます。またすでに受けておられる方もおられます。バプテスマの意味は何でしょうか。バプテスマを受けた時はその意味を知らなかったかもしれません。しかし